はい、どうも皆さんこんばんは。ご無沙汰しております。現在時刻は22時34分、12月18日、木曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、すっかりご無沙汰ね、毎回言ってますけどねご無沙汰って話をね。はい、ファイターズにおかれましてはほとんど、まあ、今シーズンは補強に関してはそこまででかい動きはなかったなぁとは思うんですよね。前回お送りした時は多分菊池くんの話をしたんじゃないかと思いますけど、あんま覚えてないんですけど。と思いますけど、まあ、それ以来はほぼほぼ動きがないという状況に今なってます。で、これが、まあ、どういう意味を表すのかっていうのをちょっと考えてみたんですよ。まあ、実際、今年ね、ホークスにあんだけ、まあ、差をつけられたわけじゃないんですけど、実際には結構大きな差があったわけじゃないですか。5ゲームぐらいのね、差って割とでかいわけですよ。じゃあ、あと5勝をどうやって積み上げるんだと、ね、ホークスからどうやってもぎ取るんですかって話になった時に、まあ、果たして補強しなくて大丈夫なのと、思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。僕は、もろ手を挙げて、いや、もう絶対大丈夫、間違いないで、ははは、もうね、大船に乗った気分でいて、とか、言うつもりは全くないんですけど、ただ、実際のところ、まあ、必要十分なものは兼ね備えたんじゃないかなと思ってるんですよ。っていうのも、ファイターズの、結局、今年ね、できそうでできなかったことって何って言われると、やっぱり勝利の方程式の確率と、あとはセンターラインの絶対的な強化だったと思うんです。これずっと言ってるじゃないですか、僕も。なので、まあ、二遊間が固まんないことにはどうしようもないみたいな話も何度もさせてもらってるし、やっぱりね、先発がある程度こう長いイニングを投げられるようになっただけに、こう、後ろがね、あまり精度が高まらなかったっていうのも、まあ、正直結構厳しかったわけですよ。で、これらをどう解消するのかっていうことの半分は実はもう答えが出ていて、中継ぎね、勝利の方程式に関しては、もう菊池くんをね、取ったっていうことと、あとは、まあ、今年ね、あまり調子の上がってこなかったメンツ、例えば川野とかね、あの辺のメンツ、それから、まあ、下にもまだまだ構えてるわけじゃないですか。ね、清宮小太郎くんだってね、全然いるし、特に後半戦ね、あまり良くなかった子たち、ね、いろいろもう、マイクにいとまがないんで、一旦、置いとくんですけど、ね、左ピッチャーのね、方々とか、ね、いっぱいいるんで、そういった子たちを、もっともっとやっぱり使える状況になると思うんですよ。なぜかっていうと、まあ、斎藤幸也、と、上原健太、この右左の2枚看板に、田中ジャスティスが安定した、めちゃめちゃハイレベルな、田中ジャスティスと、そこそこいい感じの田中ジャスティスに大体収まるようになったじゃないですか。あの辺もでかいと思ってて。なので、後ろはその3枚で十分回るっていうか、まあ、そこで回すのが基本線になると思うんですよ。で、そこに今回、現役ドラフトでね、獲得した、菊池くんだとか、みたいなパワーピッチャー、を織り交ぜながら、例えば玉井だったり、例えば川野だったり、ね、生ためだったり、いろいろね、堀くんだってまだ生きてますしね、ちゃんとね、頑張ってますから。ああいったところのメンツを、こう、うまくね、活用していって、スポットでもいいんですよ、別に。どこかでね、生きる場面絶対あるんで、その生きる場面をちゃんと作ってあげさえすれば使えると思うんで、そこをね、クリエイトさえしてくれれば、まあ、数は足りてるんで、だからそこは大丈夫じゃないかなと個人的には思ってるわけです。なので、実際のところは、まあ、なんて言うんでしょうね。そこまで、ピッチャーとかに関しては、危険な、ラインではないかなとは思ってるんですよ。なので、菊池くん1枚とりあえず補強しておけば、一通りなんとかなるかなっていう感じ。で、ただ、やっぱり内野手に関しては皆さんね、内野手だとか、キャッチャーだとかね、ここら辺に関しては、いや、本当に大丈夫かよ、いなくなっただけだぞ、と思ってる人も、まあ、いるかと思うんですけど、ここも僕大丈夫だと思ってるんですよ。っていうのも、抜けたメンツを皆さん考えてほしいんですね。まずセンター、ね、松本剛が抜けたじゃないですか。で、二遊間は、まあ、セカンドのね、ある程度こう、ポジションをつかみかけてた石井和成が抜けたわけですよ。 で、キャッチャーに関しては伏見トライがいなくなりました。で、このことによって何が起こるかっていうと、実際センターラインの枠が一つずつ空いたんですよ。で、一つずつ空いたことによって、今いる既存の選手のチャンスが広がるわけですね。ここにもう一人、例えば各ポジションいなくなった分、一人ずつポンポンポンと当てがって、さらなる競争を促してもいい。でも、今いる選手たちがこれまで、なんかいまいちポジションをつかめてこなかったのは、逆に言うと競争が少し過密だったんじゃないかっていうのはあるんですよね。まあセンターに関しては、まあ松本剛、磯畑、矢沢、この辺で争っていたような感じではあるんですけど、まあ、最終的には2人今残ってるね、磯畑と矢沢で争うことになるかなっていうのと、あと2軍でね、外野手ね、まだまだいっぱいいますから、そこでなんとかするのかなというところ。なので、磯畑にしても、矢沢にしても、来年は出番が増えるはずなんですよ。松本剛がね、いた分の何十試合かが、そのまま彼らにおそらく降りかかってくると思うんで。そうすると、これまでよりも、まあ、経験値だったり、そういったところの、まあ、出場機会を多くすることによって積み重なるもの、というのが、より多く得られる可能性があるわけですよね。同じことが、二遊間、例えば、ガタシュ、ナラマ、上川畑。上川畑なんて今年ほとんどやっぱり出番なかったわけじゃないですか。もちろん下でね、頑張っていたけども、石井和成がセカンドで安定したっていうこともあって、まあ、なかなかね、上川畑の出番がなかったわけですよ。だからあの辺のメンツ、で、それにもしかしたら細川くんが関わってきたりするかもしれないとかね。で、中島拓也もまだいるじゃないですか。あ、そう、だからセンターなんで西川春樹もいるじゃないですか。だからこの辺の、まあ、競争の、まあ、なんて言うんでしょうね。奪い取る競争というよりかは、高め合う競争になるんじゃないかなと思うんですよね。うん。なので、ここら辺は、まあ、一人欠けた、それぞれ一人欠けたピースの大きさからすると、少し、余裕って言ったらちょっと語弊があるんですけど、なんて言うんでしょう、殺し合いをするわけじゃなくて、高め合いをするようなことに多分なるんじゃないかなと、個人的には考えてます。で、キャッチャーに関しては、伏見トライって結構、まあ、ブルペンとかも含めて面倒見のいいタイプだったわけじゃないですか。で、そういうタイプを、まあ、放出したわけですよ。で、いらないわけじゃないと思うんですよ。ただ、面倒見のいいタイプっていうのは、結局、面倒見がいいがゆえに、あまりに絶対的なポジションにしてしまうと、流動性がなくなっちゃうっていうのはあるんですよね。流動性って、要は、あの人じゃないとダメだみたいな空気が出来上がるのって、実はチームのためにあんまり良くなくて。これは、何でもそうだと思うんですけど、替えが効かないっていうのが一番危険なんですよ。で、そう考えたときに、替えの効かない人材であるところを放出する必要まであったかって言われたら微妙なところだと思うんですけど、でも、替えが効かないっていうことがなくなったわけですね、逆に言うと。なので、新藤くんと、それから、タミヤくん。で、まあ、ここはうまく回してもらう。で、そのことによって、例えばどっちかがね、調子が悪くて欠けるとかってことになったときには、下の子たちをちゃんと使えるようになるじゃないですか。梅ちゃんだとかね。あと、何ですか。古川いなくなっちゃった。そうだな。ね、でも郡司もね、まだ全然キャッチャーできますしね。で、アリエル・マルティネスも使えるじゃないですか。そう。だやっぱり、伏見トライがいることによってハイレベルの争いではあったんですけど、伏見トライがいなくなることによっても、まだまだ争いはあるんですけど、他の選手の出番が増えるっていう状況が作れるんじゃないかなって。まあ、へりくつですけどね、実際は。でも、そうやって見ていくと、多分、今いる選手、というか、今年、2025年シーズンをきちんと走ってきた選手たちにもっとスポットライトが当たる、そういう、チーム編成になりつつあるんじゃないかなと、個人的には思ってます。なので、もちろんいなくなってね、寂しい選手たちではありましたけど、それはそれとしても、全然、悲観するようなことはなくって、ちゃんと、この先のね、選手層っていうのを形作っていく上で必要な経験値の分配っていうのを、まあ、僕は考えた結果なんじゃないかなというふうに思っています。うん。 で、それにプラスしてね、例えば、下で言うとね、内野手はまだまだいっぱいいますから、それからね、今年ね、来る選手たち、大川くんとかも含めてね、江戸プロくんだっているわけじゃないですか。あの子たちが結構使えるぞ、みたいな状態になったら、さらにそこに加わってくるわけなんで、だから、やっぱり僕は、まあ、プラスに捉えることの方が大きいかなと個人的には考えております。うん、なんでね、来年、もうなんかね、ちょっともう一枚ぐらいはどっか補強しそうな気もするんですよ。なんか、なお埋まってない枠ってのは左の強打者と、まあ、あとはね、中継ぎなんかいくらいてもいいので、っていうのはいそう、ありそうな気配はなんとなくしてるんですよ。なんだけど、まあ、そんなにね、首長くして心待ちにしておくほど、積極的にそこが動いてるかって言うとそういうことでもないと思うんで、まずは現行の状態で行くんじゃないかなと思っております。うん。有原取るとか取らないとかって話に関してはどうなることやらわからないですけど、これも前なんかどっかで言った気がしますが、僕は大賛成ですね。うん。有原が今年、ホークスで稼いだ170イニングと14勝を、そのまま奪い取って、こっちに半分でもプラスしてくれるんだったら、その分の差し引きの、数字がうちのプラスになるので、それはすごくありがたい話だと思っております。そんな感じで今日はここまで。それではまた。